TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
防災・減災を強化へ、菅総理が国土強靭化計画の延長を指示。菅総理は今日の閣僚懇談会で、防災・減災のための公共事業、国土強靭化対策を来年度から5年間延長するよう閣僚に指示しました。現在の3カ年計画が今年度で終了するのを受けた対応で、延長について菅総理は、自然災害などの状況に即した機動的・弾力的な対応を行うためとし、激甚化する風水害や巨大地震への備えを充実させるほか、インフラの老朽化対策、防災分野のデジタル化の推進を柱に据えています。強靭化対策をめぐっては、自民党の二階幹事長らから延長を求める声が上がっていました。新型コロナ感染確認、東京372人、政府は重症者急増で危機感。東京都は今日、新型コロナウイルス感染が372人確認されたと発表しました。また全国で感染が再び拡大し、重症者が急増していることを受け、田村厚生労働大臣は医療体制について、最悪の場合を想定して計画を作らなければならないと強い危機感を示しました。全国の感染者は1週間でおよそ1万4000人増え、重症者は8日連続で過去最多を更新して472人となっています。一方、 GoTo トラベル事業をめぐって、東京都の小池知事らが除外の判断を国がすべきと求めていることについて、加藤官房長官は各都道府県の要請を踏まえた上で運用見直しを行う考えを改めて示しました。そんな中、農林水産省は外食需要を喚起する GoTo イート事業をめぐり、飲食店による不正な架空請求の疑いがある未遂事案が5件あったことを明らかにしました。農林水産省によりますと、不正は店側が客を装って自分の店をネット予約し、架空の実績をもとにポイントを不正に得ようとしたケースなどが考えられるとしています。
さて、災害対策を強化してそれを継続するということ自体はとても重要なことですよね、はいはい、中身がそれに伴っているかどうかのチェックももちろん必要になると思います。で、一方で今野党の方がですね、国会の延長を要求しているんですよね、その今、GoTo トラベルの一部の地域に対して、まあ、停止をしようという議論が、まあ、行われています。
で、
その3週間4週間、まあ、このあたりがその正念場になるというようなことを言ってるんですが、その正念場が終わってるか終わらないかのタイミングで国会はもう閉まってしまっているという状況になってしまうんですよね。
このままだと。
そうですね。で、これは前の夏、それからそのまあ6月とかその頃についても、そのコロナ対策でじゃいろいろその自粛要請、まあ、緊急事態宣言などは解除されたけれども、ではじゃあ GoTo をそろそろと始めていくっていうそのタイミングで、まあ、是か非かという議論を国会でできないまま政府の判断でスタートをしたという経緯があったんですね。しかも前倒しで、でそうしたようなその大事なタイミングで国会が開いてないとはどういうことなのかというのは、まあ、そうしたようなその指摘がなされているんだけれども、国会延長する構えというのは今のところ示されていないということになる。で、これは、まあ、野党の方もそうですが、国会を長くすれば当然ながら疑惑の追及というものが行われるわけです。で、野党はそれもやりたいということになるわけですね。なぜやりたいかというと疑惑がそこにあるからですよ。で、しかしながらそうした追及に対してはなるべく避けたいと、まあ、なるべくこのまま年内を終えて年を越して、で多くの人たちが、まあ、そろそろ桜とか、まあ、学術会議とかそうしたものを忘れたっていうタイミングに早くしたいっていうこともあって、まあ、コロナ対策は行政の方でしっかりしますみたいな、そうした格好を取ることによって、まあ、国会対応はまあ終了とさせたいという、まあ、そうした意図というものが見えてきたりしますよね。果たしてそれで国会対応がいいのかというようなことは考えていかなくてはいけないわけですが、開かれている国会の中身も見なくてはいけません。今日の国会、参議院農林水産委員会で種苗法の改正案が賛成多数で可決しました、はい、でこれ明日の参議院本会議で採決されるという予定なんですね。で、こちらについて質疑の様子聞いてみましょう。まずは自民党宮崎正夫議員と農水省食糧産業局の太田局長とのやり取りです。
今回のですね、法改正に伴う
農家の皆さんが持っておられる不安に関しまして、先週の質疑でですね、さまざまなケースにつきまして、各委員からも取り上げられましたけれども、一般品種と登録品種の違いでありますとか、登録品種でも許諾が新たに必要なものとそうではないもの、また自家増殖と増殖の違いと、いろんなケースがございますので、農家の皆さんの不安を払拭して、新たな枠組みを機能させるためには、これはもうすべての制度に言えることでもございますけれども、現場レベルまで法改正の趣旨でございますとか、その内容を理解できるように、さまざまな工夫をしながら、丁寧に周知をしていくことが極めて重要だというふうに思います。そこで今後ですね、現場での内容の周知を全国でですね、具体的にどのように行っていくのか、お伺いをいたします。
太田食料産業局長。
お答えをいたします。種苗法につきまして、今国会で改正をいただきましたら、制度面におきましては育成者権者が登録品種を海外流出などから守りやすくなりますけれども、優良な品種を守る上では育成者権者だけではなく、登録品種を利用している農業者、農業団体、流通販売業者などの協力も重要だというふうに考えております。このため農林水産省といたしましては、全国段階に加え地方でも説明会を開催するほか、農業者や農業者団体、流通販売業者など各段階の関係者にも分かりやすい資料などを作成をいたしまして、周知を図ってまいりたいというふうに考えております。で、特に今までご不安が寄せられております点、あるいは誤解がある点につきましては重点的に説明をしていきたいというふうに考えております。それぞれの現場で栽培されている品種の登録状況などをまずは情報提供するとともに、法改正では一般品種に許諾が必要となったり、在来種が何者かに品種登録をされて権利を主張されるなどということはありえないということ、それから現行法において許諾が必要な増殖と、それから自家増殖は異なっておりますけれども、いちごなど多くの登録品種につきましては増殖許諾に基づいてすでに利用されておりまして、法改正によりまして手続きや農家負担で農家負担に変更はないといったことであるとか、それから改正によりまして許諾量は大きく変わるということは考えられず、許諾手続きにつきましても団体を通じた一括許諾、あるいは委員おっしゃったようにひな形を提示する、こういったことを通じまして農家負担を軽減していくこと、こういったことをですね、丁寧に説明してまいりたいと考えております。
自家増殖とかいろいろ耳慣れない言葉も出てきたりしましたけれども、この種苗法、農業における著作権だよっていうことで説明されること多いんですが、要はその新しい種とか、新種の種とかいいような種とか、そうしたものを作った人のところにしっかりと権利が守られて、でその種を育って出て、売りたいという人のところには、一定 の、 その、契約関係というか、しっかりと作った人の立場が尊重されて、勝手に作って勝手に増やして勝手に売られるということはないようにしましょう、だから海外流出なども防げるんだというのが、これ法律を通す側の主張ということになるわけですね。でその場合、その自家増殖というのは要はその自分の家で食べるために育てるという人たちいっぱいいますよね、売るための、そうしたものまで制限されるのかというような心配の声がいろいろと高まっているけれども、そうしたものを規制するものではないよと、また全て の、 それぞれの、畑などで増殖することを禁止しているものではなくて、品種ごとにいろいろ議論があって、で多くの農家はすでに登録をされている種などに対して申請などを出しても育てているから、この法律が変わったところで多くの農家さんには影響がないですよ、だから実際に自分たち の、 その種を育てた人たちの権利をむしろ海外などから守るためでもあるし、正当に評価されるための法律なんだというふうに説明がこのやり取りの中でされているということなんです。はいはい、それに対して立憲民主党の森裕子議員と太田局長とのやり取りをお聞きください。
改めてちょっと事実関係を確認させていただきたいと思います。自家増殖の実態、これは自家増殖をしている農家の割合はどれぐらいなんでしょうか。もう衆議院でも確認されておりますけれども、事実関係確認させてください。
太田局長。
お答えをいたします。自家増殖の実態でございます。現場の実態といたしましては、稲につきましてはブランド化の観点から品質向上を図るために現場で自家増殖を行わないように指導されているという実態がございます。麦大豆につきましてはですね、実需が求める品質を満たすために自家増殖は行われていないという実態がございます。で、馬鈴薯サトウキビにつきましては病害虫防止の観点もありまして法的な管理の下で、種苗の増殖配布が行われているという実態がございます。で、野菜につきましては、自家増殖が技術的に不可能な F1 品種というふうになっておりますので自家増殖というのはほとんど行われていないというふうに承知をしております。
私は自家増殖をしている農家の割合は一体どれだけですかって質問してるんですよ。数字を答えてください。数字を
お答えをいたします。農水省が調査をした結果ですね、自家増殖をしている農家につきましてはほとんどいないという結果になっております。
森裕子さん。
いや、それ嘘の答弁でしょ。何をもとにそう答えてるんですか。根拠は何ですか。どのような調査ですか。衆議院でも同じ質問があって答弁してるじゃないですか。
はい、太田局長。
お答えをいたします。平成27年度に都道府県を通じまして登録品種の自家増殖の事例を把握するために調査をいたしております。その結果自家増殖を行っている農家というのはほとんどいなかったということでございます。
嘘つかないでください。そういうふうに指示文書通知を出してアンケート調査本当にしたんですか。本当にしたんですか。
太田局長。
お答えをいたします。このアンケートにつきましてはですね、あくまでも、自家増殖を行っていると見られる生産者を調査対象として都道府県に選定をしていただくということをお願いしたものでございます。
森裕子さん。
いや、だからそれを客観的に示す資料あるんですか。そんなふうに頼んでないでしょう。本当に自家増殖をしていると見られる、農家を調査してくださいとそういう依頼をしたんですか。していないんですか。どちらなんですか。ごまかさないでください。これ法改正の根拠になる自家増殖をしている農家がどれくらいいるのか、これ基本中の基本じゃないですか。なんでそんなごまかす答弁するんですか。嘘でしょそれ。
先ほどからも申し上げている通りですね、自家増殖を見られる自家増殖を行っていると見られる生産者を調査対象として都道府県に選定をしていただくということでお願いをしているものでございます。
立憲民主党の森裕子議員と太田局長とのやり取りでした。先ほど自家増殖をしているような農家というのは少ないので、だからこの法改正が行われたとしても実際上ほとんど影響はないよというようなものが政府答弁だという話をしました。はい、一方でその森議員の指摘によれば、でもその調査というのは妥当なんですかと、実際に影響がないというふうに本当に言えるものなのですかと、この法律の影響とか根拠を正すものなので、まずはその立法の時の参考となるそのデータというものを適切に出しているのかどうなのか、その手続きも含めて質問が行われているという、まあ、そういった場面だったんですね。そしてさらに国会ではこの農林水産委員会では賛成意見と反対意見の双方の討論が行われて、まあ、採決と向かっていきます。はい、まずは反対派立憲民主党の石垣のりこ議員です。
立憲民主党社民会派を代表しまして、ただいま議題となりました種苗法の一部を改正する法律案について反対の立場で討論をいたします。農林水産省は本法案の提出の背景として、我が国の優良品種が海外に流出し農林水産業の発展に支障が生じているとの認識を示しています。そこで育成者の権利を強化する改正案を出すことでその現状を是正しようとしています。海外流出を防止し新品種開発を促進していくためにも、資金と労力をかけて品種開発をする育成者の権利を適切に保護する必要性については異論のないところです。しかしながら種苗という農の根幹に関わる権利のあり方については、開発した育成者のみならず農業者の権利、いわば種苗の生みの親と育ての親の権利のバランスがどのようであるべきか、丁寧に議論を進めていかなければならないと考えます。 まあ、そのためにもまずもって育成者の権利を拡大する根拠となる事実や統計が客観的に妥当なものである必要があります。しかしながら今国会の委員会での多くの質疑を通じて明らかになったことは、農家の自家増殖という事実と種苗の海外流出及び新品種開発の開発数の減少という事実に明確な因果関係が確認できなかったということです。誤った認識に基づいた安倍農政、それを引き継いだ菅農政の衰退政策の延長線上にあると言わざるを得ない今回の種苗法の一部改正案は、立法根拠の妥当性を欠くものであることを指摘して反対討論といたします。
はい、反対討論、立憲民主党の石垣紀子議員でした。まあ、論旨は明確ですよね。その種苗法、種を作った人の権利を守るんだ、それは何から守るのかというと、海外流出とそれから勝手に育てて売る人から守るんだというふうに言ってた。でも先ほどのやり取りもそうなんですけれども、今勝手に作って売ってる人あまりいないんですっていう政府が答弁したならば、じゃあそれ誰から守るのかっていうところが半分明確になっていない。そして海外流出が行われて云々という点も、これはこういったような権利が明確に守られていないからというふうにするための根拠というものが欠けてるではないか、そうしたの追及が行われたという場面でした。続いては賛成派の賛成討論、国民民主党の舟山康江議員の討論です。
国民民主党の舟山康江でございます。種苗法の一部を改正する法律案について賛成の立場から討論します。種子や苗などの種苗は農林水産業の基礎的な生産資材であり、多様な品種の種苗の利用によって産地形成を促進し、農業者の利益につながるものであることは論を待ちません。そしてそのためには、古くからその地に伝わる在来品種や一般品種に加え、新たに開発された品種、その中で登録された登録品種、双方の保護・維持が重要です。今回の法改正に賛成する理由は、第一に、海外に登録品種が流出している事実がある中、それを防止することと、流出の遺憾にかかわらず、育成者権者の適正な保護によって、多様な品種を維持・確保するために必要だと考えるからです。第二に、これまでさまざまな懸念が出されてきましたが、丸一、一律にすべての種子の自家増殖が禁止になるわけではなく、登録品種だけであり、それも許諾によって可能であること。丸二、自家増殖を行っている方の多くは一般品種を利用しており、影響は、ほぼないこと。丸三、実際に栽培されている登録品種を面積ベースで見ると、そのほとんどが公的開発品種であり、自家増殖を行うにしても、その際の許諾量が公害になるとは考えにくいこと。丸四、民間開発の登録品種で、これまで何らの許諾条件なしで自家増殖が行われている事例はほとんど考えられないこと等から、一定の懸念不安は払拭できるものと考えるからであります。
国民民主党舟山康江議員、国民民主党は賛成派の立場ということですね。この議論、種苗法の議論に関しては、例えば海外の、種を持っているメーカーとかが日本でその手広くその種を売っていて、それに対して、まあ、作った人の権利が守られるよっていうことに急になった場合、これまでその品種を育てる人たちが急にお金を払わなくてはいけなくなるのか。そうすると海外の方に流出することを怖がっているために法律を作ったという趣旨のものが、結局は海外企業の方に、使用権をこう払わなくてはいけなくなるではないかという懸念が示されている。これも一つの論点になっているんですね。はい、それに対して賛成派の舟山さんは、まあ、要はもうそもそも今種をさまざまに育成している人たちの大半というのは、そうした登録などがなされている人、あるいは登録不要のものを使っている人たちが大半なので、まあ、巨額の金額が急に発生するということは実際には起こらないんだというような趣旨の発言をしているわけですね。で、一方で反対派、共産党の上智子議員の討論です。
上智子さん。
はい、私は日本共産党を代表して種苗法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。反対する第一の理由は、自家採取を認めた第21条の2項と3項を廃止し、育成者と農業者の利益のバランスを崩し、国の役割を放棄するものだからです。1998年ユポフ91年条約に沿って種苗法を改正したときに、農林水産省は種苗の育成する側と使う農業者の側の一種の調和点だと答弁していました。2009年に農林水産省生産局知財課が編集した築城解説種苗法では、91年ユポフ条約は 育成者と農業者の利益の調和を図り、育種活動の自由、自家増殖の例外を容認すると農業の実態に即したものである普遍的な制度となっていると解説しています。また農林水産省は海外流出を防ぐには海外において品種登録を行うことが唯一の対策だと言ってきました。従来の見解にも反します。改正案には育成者権の乱用を防止する規定はありません。育成者権のみが強化され、種苗会社の力が強くなれば企業による種苗の支配が強まることになります。日本の育種力の発展は育成者と生産者と試験場の協調です。種苗の生みの親は試験場、育ての親が生産者だと言われています。自家採取の事実上の禁止は農業者を種苗の単なる利用者、消費者にするもので、農業の多様性も生産者の創造性も奪うことになりかねません。反対する第二の理由は生産者の負担を増やすものだからです。農林水産省の自家増殖に関するアンケートでは3割もの生産者が種苗購入費を削減するためと答えています。新たに許諾料の支払いが求められれば生産者の負担が増えるのは明らかです。
はい、共産党の上智子議員、実際の農業のあり方、要はその生産者は、種を売ってくれる人が買ってという関係だけではなくて、それぞれ生みの親、育ての親みたいな、そうしたその複合的な関係の中で農業は営まれてきた。それに対して消費関係になるということ、契約関係になるということ、あるいはそのことによって、各農家が支出が増えて、農業が営めなくなるとか、そうしたことになると本末転倒ではないかという立場からの反対討論でした。こういったやり取りを踏まえた上で、今日は委員会で可決ということになりまして、次に本会議での議論になるということになります。
TBS ラジオ荻上チキセッション。 TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。